フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトルモンデ、こんにちは。前回ビゼの交響曲を聴いていただいたんですけれども、今回はですね、同じビゼのアルルの女を聴いていただきましょう。アルルの女というとですね、なんか第一組曲第二組曲っていうふうにこうね、皆さん思ってる方多いと思うんですけども、この原作は実はですね、アルフォンス・ドーデという作家が作った、まあ、小説なんですね、短編のね。これはね、風車小屋だよりっていう変わった名前の本がありまして、レトル・モン・ムーランっていうのが現代なんですけどもね、まあ、何編か収められた中の一編で、たった3ページしかないアルルの女、ラルレディエンヌというですね、アルル地方の人、この場合は女の人ですね。ですからアルルの女っていうことになるわけです。で、まあちょっとね、凄惨な話なんですね。最後ちょっとした人が死んじゃったりするんですけれども、まあこれをですね、三幕五馬という一つの戯曲にしたんですね。それにビゼが、まあ、いわゆる付随音楽というお芝居の中でつなぎとかですね、あるいはバックグラウンドミュージックにこう流れる音楽を書いたというわけです。で、第一組曲、第二組曲というのは、第一組曲の方はビゼが自分で編纂したんですね。抜粋でもないんですけど、またその中でちょっとね、変えながら4曲こう整えましたね、形をね。それで第二組曲、こちらの方実はちょっと有名ではあるんですけど、よく演奏されるんですけども、こちらの方はですね、エルネスト・ギローという、まあ、この人はね、ビゼととても仲良かった人なんですけどもね、彼が実はビゼが亡くなった年にですね、ちょっと彼を惜しんでという意味も含め、組曲を編纂したんですね。ということで、こっちの方が実は演奏回数は多いかもしれません。というわけでですね、この番組としては演奏回数の少ない方の第一組曲の方をまず聴いていただこうと思います。4曲からなってまして、第1曲目は序曲、ウーベルチューって書いてあるんですけども、前奏曲って日本語でね書いてある場合も多いですね。まあよくご存知のテーマが出てきます。どうぞ。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。皆さんよくご存知のメロディーが流れてきましたよね。だけどその後のバリエーションがね、なかなか凝っておりまして、木管だけで、しかもコーラングレなんかがね、とてもこういい音色をこう醸し出しておりましたね。というわけでね、このテーマをね、ずっと追っていくんですよ。では次聞いてみましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで、同じテーマでもですね、今度は弦楽器がこうザカザカザカザカザカザカザカザカってやってることによって、なんかすごい切迫感がありますよね。なんかだんだんこう危なくなってきそうだなということですよね。だけど、突然パッとピアニッシモになって、それで、スコアにはですね、ポコアポコクレッシェンドモルトって書いてあるんですね。つまりポコアポコって少しずつクレッシェンドで、クレッシェンドで最後の方モルト、うんとクレッシェンドしてっていうことでですね、なんかこう迫りくるような、同じテーマですね。なんかさっきの木管ののんびりした向きと全然違いますよね。なんか今のところはテュッティでね、こう全員でやってるように一瞬聞こえますよね。だけどね、このオーケストラ、一番大きな音をするところで使っている楽器で、使ってないのが実はあるんですよ。この曲のオーケストレーションにはですね、トランペットが4本と、それからトロンボーンも3本入ってるんですけど、今のところにはですね、こんなみんなでやってるのにね、この肝心な、トランペット、トロンボーン、それからティンパニも入ってないですよね。ですから木管とホルンと、あとスネアと、弦楽器、これしかやってなくても今みたいなちょっと迫力がある音になるわけですね。じゃあ次はどうなるでしょうか。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。 あしからずご了承ください。大変威勢がいい感じでしたよね。ここはねもう全員集合で全部出てるんですね。ですからもちろんホルムですけど、トランペットもトロンボーンもそれからティンパニも入ってましたね。全員でやってましたね。でこれが最大音量になるわけなんですけど、とてもこう威勢が良くて歯切れがいいですよね。やっぱりスネアのこう活躍っていうのはね見落とせないと思います。で最後のターンターンターンターンの暗いツェーモールなんですけどもね、まあ、破綻調の和音っていうのはなんかまあこの後にビゼがねもう亡くなる前に書くんですけども、カルメンというオペラがありますね。あれもカルメンが最後こう刺し殺されちゃったりするこうなかなか凄惨なオペラなんですけども、ちょっとなんかそういうこう暗さをね感じさせる和音が最後に鳴ってましたよね。ちょっと怖い感じがしましたね。とっても元気がいい後になんか暗い影がふっと出てくるんですが、この続きはちょっとまた全然違った音楽になっています。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。この綺麗なメロディーを吹いているのはサキソフォーンという楽器ですよね。皆さんよくご存知だと思うんですけれども、実はですねこのサキソフォーンというのは自然発生的にこう生まれた楽器ではないわけですよね。例えばフルートとか横笛とかねオーボエとかこうもともとリードがダブルリードであってこう原始的な楽器もあったんですけれども、このサキソフォーンというのは全く新しく作られた、つまり発明された楽器なんですよね。ベルギー生まれのですねルドルフ・サックスという人が作ったわけなんですよね。まあ、だからサックス、それでこう音でねフォーンって言うんでサキソフォーンという名前がまあついたわけなんですけどね。ルドルフ・サックスは1814年にベルギーで生まれた人なんですけれども、1840年にパリに移住したわけですね。それで、まあ、この頃にちょうどこうサキソフォーンを発明したわけなんですけどね。1846年に特許を取ったということですね。でこの特許を取った時はね、まあ、今ですと、まあ、ソプラノサックスとか、まあ、一番こうよく見るのはアルトサックス、あるいはテナーサックス、まあ、バリトンサックス、もう大体この4つぐらいなんですけども、その特許を出した時は12種類その間のね細かい、いろんな調の、楽器も、特許を取ったということなんですけどもね、実はその前にもともとあったそのクラリネットという楽器があって、そのクラリネットの少し低い音を出すバスクラリネットというのが少しこうあるんですね。下にこうつきそうなぐらい長い楽器なんですけどもね、それの改良を先にしたということで、彼の名前が知れ渡ったということですね。で意外と知られていないのはそのサックスっていうのはまあねこういう木管楽器なんですけども、その当時金管楽器で、まあ、今でいうとユーフォニウムみたいな形なんですけれどもね、つまりトランペットとかトロンボーンっていわゆる細管といってこうベルがねビュンって広がる前が細いわけですよね。ところがユーフォニウムとかあるいはチューバもそうなんですけどね、こう根元からブワーッとこう太くなってベルがついてるという楽器なんですね。これをねサクソルンっていうんですね。つまりサックスとホルンって書いてサクソルン、サクソルン族って言い方もするんですけども、まあ、太管の金管ですね。この楽器 の, そのバルブとかの改良をとてもよくして、やっぱりこれでもたくさん特許を取ったという、ここが意外と知られてないところですね。まあ、サクソルン族っていうといわゆる太管っていうので、例えばですねジャズでよく使うフリューゲルフォーン、フリューゲルホーンっていうのは見たことあるかな。ちょっとトランペットよりもね一回り大きいぐらい で柔らかい音が出るわけですね。つまりトランペットと同じ形をしてるんですけども、このベルまで行く管が太い。ですからジャズなんかでとてもこうバラードとかねゆっくりなどこう柔らかい音で吹くのにとても適してるわけです。ですけどトランペット奏者がまあ吹くわけなんですけれども、これはフリューゲルホルンといってですね、ホルンという名前がついているんですが、形はほとんどトランペットに近いということもあります。というわけでサキソフォンは、まあ、サックスが作ったからサキソフォンということでございますよ。それで実はオーケストラではあまり使われてないというか、多分このビゼが一番最初に使ったんではないかと思われますし、とても有効なんですね。音色的にはですねこれ S 管といって変方 の長なんですね。だからドミソって吹くとミのフラットから始まる、普通の楽器よりもちょっと高めでとてもこう柔らかい音を出すのが得意な楽器なわけです。ではこの続きを聞いていただくんですけれども、ちょっと前にね不穏なこう空気で終わった和音がありましたね。ちょっと今サックスの綺麗なメロディーが挟まるんですけれども、次のメロディーがですねまたちょっとこうっていう感じなんですけど、演奏してる楽器がですね、これがなんとファーストバイオリンとそれからなんとビオラなんですね。しかもですねこれ1プルトって指定がされてるんです。プルトってまあミュージックスタンド、つまり譜面立てね。だから譜面立て1個に対して2人いるわけですよね。だから前の2人ずつだけで弾いてくださいという指定があります。それで結構ビオラは高い音で弾くのでなんか独特な音がします。それでね面白いんですよ。これスコアを見ると1小節目2小節目は弦楽器はね1プルトだけで弾けと、つまり2人ずつね。で3小節目4小節目は2プルトで弾けとつまり今度倍になるね人がね、で4小節目になると4小節目で前半が3プルトで弾けと、1拍2拍目がで3拍4拍目は4プルトで弾けと、それでやっと6小節目になったらテュッティ全員で弾けというね、すごい細かいことが書いてあるわけで、これクレッシェンドって書きゃいいじゃないのと思うんですけどもね、その音量としてはこう同じように聞きながらどんどん音量を増していくというね、ちょっと変わったというかとても神経質な書き方をしていて、でじゃあ木管の方はどうかというと、木管の方はですね、5小節目からその3プルト4プルトテュッティってなる辺にただクレッシェンドって書いてあって、だんだん強くねっていうふうに書いてあるんですね。なかなかねこの辺が、凝ってるというか神経質なんです。それでこの木管の中もですね、木管がだいたい5小節目からみんなでメスフォルテからクレッシェンドでフォルテで終わるんですけど、唯一、コーラングレというイングリッシュホーン、これはオーボエの、親戚ですけどね、これオーボエの1番が持ち帰ろうって書いてあるんですけども、オーボエより少し大きい楽器ですけどね。でこのコーラングレだけがみんながフォルテで終われっていうのに、フォルテッシモで行けって1人だけ別な、台に書いてあったりとかですね、なかなかこう細かい神経を使っている楽譜なんですよ。では続きを聞きましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。というわけで、なかなかその音色に対して繊細なところがたくさんありましてね、ビオラとかそれからチェロもそうなんですけども、結構高い音域でこうすごいこう迫ってくるようなね、こういわゆる音圧が高い音でこう音色を作ったりとかですね、細かく見るとね、とてもよく書けているんですよね。ですから、これどこで勉強したのかな。実はこの時代というと、並行してこういう曲を書く人というとサン・サンスぐらいしかいないんですけどもね、ちょっとまたこう発想が違ってですね、なかなか面白いですね。というわけで、これアルルの女の第一組曲のウーベルチュー序曲ですね、前奏曲なんですけれどもね、すでに内容としてはですね、こう盛りだくさんのいろんな旋律が出てくるのもそうなんですけども、音色的にもですね、なかなかこう変わったというか多彩な音色がこう出てきますよね。それはそのもちろんハーモニーもそうなんです、楽器の使い方がね、なかなか巧妙というかですね、とっても神経を使ってこうすごいデリケートなことをいっぱいやってる、なかなかこう聞いてはこう分かりにくいんですけども、綺麗な楽譜でございますよ。というわけで、次回はこの続きで第2曲のメヌエットを聞いていただきましょう。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。